坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。美術が好きで、展覧会に足を運ばれるっていう方も多いと思うんですが、貴重な美術品がなぜか別の国で保存されているってことがありますよね。一体どういう経緯で海を渡ったのか、そもそもどのように誕生したのかなど、美術品には秘められたエピソードがたくさんあります。今回ご紹介するのは、その芸術の裏に隠された権力や力にスポットを当てた展覧会なんです。4月16日から上野東京都美術館で始まります、ボストン美術館展芸術と力。展覧会の見どころにどこよりも早く迫っていきたいと思います。ゲストは東京都美術館学芸員の大橋夏子さんです。おはようございます。
おはようございます。
今回はアメリカボストン美術館ということで、今年で創立150周年という記念の年になるんだそうです、このボストン美術館は。で、非常に日本とも関わりが深いというか、そういう美術館なんですね。
はい、そうなんです。元々は1870年にボストン市民の有志たちによって設立された美術館でして、その後、建物などを建てて、1876年、アメリカの独立100周年の記念日にあたる、7月4日に開館をした美術館になります。
どういった作品が所蔵してるんでしょうかね。
はい、百科事典的なコレクションというふうにも言われるんですけれど、エジプトからアジア、ヨーロッパ、アメリカ美術の、古代から現代まで、時代も地域も幅の広い、作品をたくさんお持ちになってます。
ああ、そうなんだ。どれぐらい今コレクションがあるんですか。
開館当初は6000点ほどだったと言われているんですけれども、今では約50万点。
50万点。
はい、しかもそのうちの10万点ほどが日本美術コレクションというふうに言われています。
そんなに？5分の1は日本の。
そうですね。
どうしてそんな日本美術が多いんですか、ボストン美術館は。
そうですね、明治期にたくさん来た、ボストニアンと呼ばれるボストンの人たちが、日本美術に惹かれて購入して、後にボストン美術館に寄贈したっていうものもありますし、岡倉天心という、日本人の今の芸大にあたる東京美術学校の創立にも関わった人物が、ボストン美術館の中国日本美術部門の、部長に就任したりもしていて、非常にその勝手にというよりは日本人も主体的に関わっていて、縁の深いところになります。
ああ、そう、岡倉天心が関わっていたんですね。
はい、
じゃあ今回も日本の美術品が来ると思うんですけども、今回そのボストン美術館展芸術と力というタイトルになっています。これ芸術と力ってちょっとね、一瞬あれ、相反するというか対極にあるんじゃないかっていうふうに思ったりもするんですけども、
ね、そうですね、今ですと美術館博物館で作品を鑑賞する、めでるっていうことが主だと思うんですけれど、古くは作品は大体何かの役割を持って生み出されていて、そうするときに大抵こう権力者たちがその力とか富を持って作品を作らせて、その力を広めたりとか強めたりするために使われてきたものが多くありました。で、今回の展覧会ではそういった古今東西の権力者たちに関わる作品をご紹介していきます。
そうですよね、ちょっと考えてみると、今までもいろいろこの番組の中で美術展なんか紹介してきましたけども、その時の国王だったりとかがこう収集してそれが美術館になってとかっていうケースもありますし、あと肖像画なんか描かせるっていうことなんかも結構権力の象徴だったりするしますよね、きっとね。
そうですね、よく知られているのがナポレオンの肖像画っていうのがたくさん生み出されてますけれど、そういう威厳のある姿で描かせて、それを、会ったことのない人々にも自分の姿を伝える、強い姿として伝えていくっていう機能があった絵画ですね。
そうですね、写真が、ない時代はもちろんそうですし、あったとして もうそんなにこう今みたいにね、スマホですぐ撮ってとかそういう時代じゃないと、やっぱり絵画でアピールするっていうかことはありますよね。
そうですね、写真以上に絵ですとよりかっこよくとか、より威厳に満ちた感じでっていうのができるので。
確かに、
より
盛るってやつですね。
そうですね、はい、
そういうことですよね。そういうツールとして利用されてきたというような歴史はあるでしょうね、それ確かに権力 肖像画っていうところでね、まあ、あとそっか宮殿なんかをすごい装飾品でその肖像画だけじゃなくね満たしたりとか、
はい、
あるいは自分の持ち物として何かこうすごい美術品を作らせるとかっていうこともあるでしょうしね、権力者は、
はいはい、そういうこう宮廷を作、うん、あの彩った美しい工芸品ですとか、はい、権力者たちが、まあ、集めたコレクションからっていう作品も今回はご紹介をしていきます。
まあ、もちろん純粋に権力者で美術が好きっていうか絵を鑑賞したりとか、ね、そういう方ももちろんいらしてっていうこともあるでしょうしね。
そうですね、集めたり、うん、あとは、まあ、お好きで自らも筆を取って絵を描いたりとかっていう作品もあります。
あるっていうことなんですね。そういう意味での力っていうことで芸術と力の関係性みたいなことが今回見られるということです。今回日本に里帰りをするという作品もあるんだそうです。
少しだけご紹介すると、うん、日本にあれば国宝とも言われている二大絵巻が里帰りします。
はい、
吉備大臣日東絵巻という、うん、まあ、遣唐使として派遣された吉備大臣のこう活躍を描いた絵巻と、うん、合戦絵巻の傑作と言われている平治物語絵巻というのが、今回里帰りします。
さあ今回やってくるのはおよそ60点なんだそうです。その半数近くが日本初公開。
はい、
わ、結構あのボストン美術館展って何年ごとにこうおやりになってたりもするんですよね。
そうです ね、あの少し前まで名古屋にも姉妹館があった、はい、
あったそうですね、
はい、関係もあって、はい、あのたくさんの作品が日本で公開されてはきましたけれども、うん、今回こういう芸術と力という新しいテーマの美術館、うん、あの展覧会になりますので半数近くが日本初公開になります。
これ貴重ですね。まあ、そんな意味でも注目の展覧会ボストン美術館展芸術と力、1週間その見どころにまだまだ迫っていきます。ゲストは東京都美術館学芸員の大橋夏子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今年創立150周年を迎えるボストン美術館ですが、古今東西からのコレクションが50万点ほど、ね、50万点も所蔵しています。まあ、その中から今回の展覧会では芸術と力に焦点を当てたえりすぐりの作品およそ60点がやってくるということです。一番古いものだとどんなものがあるんでしょうか。
一番古いものですと古代エジプト紀元前13世紀に作られたラメセス2世の上半身の彫像があります、
はい、これがやってくるということですね、はい、古いですね、紀元前です、ラメセス2世これどういう人なんですか。
エジプトの、まあ、新王国第19王朝と言われるところの、はい、ファラオの一人なんですけれども、うん、はい、あの世界遺産になっているアブシンベル神殿というところに似たようなといいますか、うん、大きな彫像があることでも知られているんですけれど、
このラメセス2世の、
はい、うん、そういう大きな神殿ですとか建造物っていうのをたくさん、まあ、作った、
はい、
人でして。
へー、これ上だけ残ってんですか。
そうですね、今残ってるのが上だけで、これだけでも 1.4 メートルぐらい、う
ん、あるんですか。
はい、あるんですけれど、なので全部残っていれば、まあ、3メートル近い巨大な像であったと言われています。
うん、そうなんですね。鼻の部分は欠けてるんですかね。
あ、そうですね、鼻の部分からその下の、うん、これも王様の象徴である細長いつけひげを、
あ、これつけひげなんだ、
まあ、はい、ファラオがつけるんですけれど、はい、それもちょっと欠けてはいますけれども、はい、あったことは分かりますね。
分かりますね。
うん、当時の人々は誰が見てもこの彫像が、あ、ファラオの彫像なんだっていうのがはっきり分かるように、うん、はい、作られてます。
へー、それから肖像画というのもその力権力の、ね、象徴的なものだったりするんですけれども、今回もその肖像画もいくつかあるんですね。
はい、その中の一つにアンソニー・ヴァンダイクの描いたメアリー王女、チャールズ1世の娘という肖像画があります。
はい、
でヴァンダイクという画家は宮廷画家で、こう王侯貴族にふさわしい威厳に満ちた姿で、繊細で優雅な描写で、まあ、よく知られた画家でした。
うん、これ子供ですよね。
一応あの6歳の
6歳には見えない佇まいですよね。
はい、
ねえ、まあ、ちょっと婦人というにはちょっとあの若い感じはするんですけれども、6歳にしては非常にこう威厳があるというか、
こう気品に満ちてこう、はい、穏やかで、
ね、こうお腹のあたりでこう手をね重ね合わせているんですけれども、その感じもね、
はい、
落ち着いた感じしますもんね。へえ、このあの着てるドレスというのでしょうか、とてもあの高貴なというか非常に お高そうだ値段で言うんじゃなくてこう高貴な人が着るものなんだなっていう光沢ですとか。
そうですね、光沢があってレースがふんだんにあしらわれていて、はい、うん、まあ、お金のかかっているドレスだっていうのが一目で分かるように、はい、もう分
かりますよね。
こういう作品がこう、うん、未来の婚約者に当たるような他の国の王子とかにこう送るためのものであることが多いので、はい、まあ、より美しく気品に満ちて、で国の財力も示すような形で描かれていきます。
こういうところに現れてんですね。そして、西洋と東洋では力の表現の違いがあったりすると思うんですけども、その辺が見れるような日本の美術今度紹介していただきたいんですけれども、
今のファラオですとか、はい、ヨーロッパの皇帝というのはそういった姿をそのまま描くことが多いんですけれども、うん、ね、はい、日本美術では逆にこう天皇などは描かないということがあります。直接的にはその姿を描かないという文化がありまして、はい、今回ですと江戸時代に作られた寛政代理選考図屏風という、はい、光覚天皇が天明の大火で一度、御所を焼かれた後に仮御所に移っていて、うん、その仮御所から新しくできた御所に移動する時の、まあ、行列を描いた屏風があるんですけれども、うん、こう非常にたくさんの従者たちを従えて長い、はい、その線香の行列が描かれているんですけれども、はい、天皇の姿というのは直接は描かれず、
この何ですかね、あの一番橋の上を渡ってらっしゃるのが天皇の一行なんですかね。
そうですね、
はい、こう持ち、あ、な、カゴ？カゴじゃない、なんて言うんですか、こういうの、こうミスでこう分かんないようになってますもんね、四方がこう、
はい、宝蓮と呼ばれる乗り物なんですけど、その鳳凰の飾りが上についた、
てっぺんについてますね、
はい、腰ですね、
はい、
その中に、まあ、この中に、まあ、光覚天皇が乗っている、
いらっしゃる、
はい、
でも一切そのお姿は描かれない、
はい
はい、これでも一人もう相当な人数の行列ですよね。
そうですね、
お引越しですよね、いわば、
はい、
お引越しにこれだけの人たちがザラーって行列するんですね。
なのでその姿を描かなくとも天皇のこう力がどれだけあるのかっていうのがもうこの行列からよくわかる、
はい、ですね、
ですね、
1000人ぐらいは簡単にいそうな感じですけど、これなんて、そして行列がこう S 字型にこう うねっていく、この感じ、金屏風にこれが書かれてるわけですもんね、
はい、こう時間の経過も感じさせますし、うん、はい、うねることでより長い行列が画面の中に書けますよね、
はい、それぐらいやっぱり長い行列で仮御所から御所に実際のところ、
はい、あの記録にもそのようにあったと言われていますし、ただ実際その仮御所から新しい御所までは最短ルートでは20分ほどの距離だったと言われているんですけれど、ただまあこの天皇がまあ人々の目の前に現れるという機会がほとんどない時代ですので、6時間かけて
6時間かけて
というふうに言われています、
まあ、20分で行けるとこだったらこの行列だって先頭がついた時にまだまだ出発してないよみたいなことになりますもんね。それをキューってこううねりながら練り歩くんだ。こういう権力の表し方っていうのもあるわけですよね。
そうです ね、そこがやっぱり文化が違うと全く変わりますね。
国や時代によって描かれる権力の違い、比較しながら同時に楽しめるっていうところも、今回の美術展の面白いところです。4月16日から上野東京都美術館で始まりますボストン美術館展芸術と力、明日はこの度里帰りを果たす2大絵巻をご紹介します。ゲストは東京都美術館学芸員の大橋夏子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回の展覧会の見どころの一つが二大絵巻の里帰りです。鎌倉時代に描かれた平治物語絵巻、三条戸の夜討ちの巻。そして平安時代後期から鎌倉時代初期の吉備大臣日当絵巻。この二大絵巻です。そもそもどのような経緯でボストン美術館に収蔵されたのかというところが気になるところですけれど もういずれも幻の国宝と言われるんだそうですけれども、
平治物語絵巻の方は長らく本田家という、うん、あの今の愛知県あたりなんですけど、はい、そこにいた方にの家に伝わっていたんですけれども、明治期にフェノロサが見て、
はい、
でまあ、入手したいというので、
はい、
入手をして、で海を渡った、明治期にはもう海を渡っていますね。
そして吉備大臣日当絵巻、こちらは
こちらの方はもう少し長く、あの昭和の初めまで日本にあったものなんですけれども、はい、こちらもやはりあの江戸期には大名家に伝わったものだと、うん、思われますけれども、うん、まあ、長らく日本に伝わっていましたけれども、うん、はい、その後 まあ、大名家がいろいろ、まあ、明治維新があって没落していく中で売りに出されていて、でただ、その後関東大震災ですとか不況があって日本の中で買い手がつかなかったんですね。でそこ でボストン美術館の方はだいぶ日本美術コレクションが充実はしてきたんですけれど、はい、平安時代の物語絵巻を持っていなくて、うん、ぜひそのあたりを入手したいというふうに思っていた。
もともとそういう気持ちがあった、は
い、っていう中で富田光次郎という人物が、うん、まあ、ボストン美術館に長らく30年以上勤めていた人なんですけれども、はい、が間に入って、うん、日本で購入をしてボストン美術館に渡る。
渡ったんだ、
はい。
じゃあどんな絵巻なのかご紹介していただこうと思うんですけれども、じゃあまずは平治物語絵巻三条土の八内の巻、八内の巻というものですね。これはどういった作品なんでしょうか。
これはあの平安時代末に起きた、まあ、後白河上皇と二条天皇とその、まあ、近臣たちの、まあ、対立と戦いを描いたものでして、うん、平治の乱をテーマにした合戦絵巻になります、
うん、はい。
でまあ、鎌倉時代に、まあ、これがあの実際に平治の乱が起きてから100年以上後に作られたものなんですけれども、その時代、まあ、作られた鎌倉時代というのはこういう戦いの物語絵巻が非常にこう人気を博していたんですけれども、はい、その中でも、最高傑作の一つと言われています。
うーん、こう真ん中にドーンとこう火がね、戦いで火が放たれたんですかね。火炎という言葉がとっても似合う、そういう火がゴーッとなってるね、表現がすごいですよねこれ、
はい。でまさにこの火炎が見どころと言われている、うん、はい、ところで、これだけこう真に迫ったと言いますか、はい、でこうちょっと絵の具を散らしたような、うんうん、しぶきのようなものさえ見えて、この火炎表現が日本美術の中でも本当に優れたものだとして知られています。
そうなんですか。
しかもこれは絵巻になるので今は全部開いて展示をしますけれども、はい、うん、当時これを楽しんだ人たちは少しずつこう開きながら見ていくわけですので、
はい、
あ、こう三条殿に迫っていくっていうところから突然火がパッて現れるっていう、かなりこうドラマティックな展開をしていく、ものだったはずですね。
絵巻とはそういうものなんです。だから映画のような、言ってしまえば
そうですね、
はい、順番に自分で 手で送りますけれども、くるくるしながらこうちょっとストーリーを追っていくっていう。へえ。さあそして吉備大臣日東絵巻ですね。こちらは、
はいはい、あの奈良時代に活躍した学者で政治家の吉備の真備の活躍を描いた絵巻になります、
はい、
こちらはあの全4巻あるんですけれども、はい、ちょっとこう、まあ、漫画のようなユーモラスな場面を、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、これはちょっとこうあの面白い表現がこうよく見るとあって、
そうです ね
鬼が出てきたりとか、
あ、はい、鬼が出てきたり、まあ、超能力で吉備の巻吉備が、はい、まあ、高い建物から抜け出すっていうのはちょっと飛んでるようなシーンですとか、
はいはい、可愛らしいですよねこれ。なんか乗ってるんですか、じゃなくても自分の膝をこう、
あ、そうですね、折り曲げて
そのまま飛んでいくっていう、
はい、
超可愛いですよねこれね、超能力で出ちゃったみたいな感じなんですけど、
そうですね、はい、受ける試験の問題を事前にこう、まあ、カンニングと言いますか、事前に見に行く、はい、ちょっとこう覗いてる姿でしたりとか、
そういう可愛らしいお話、ね、はい、可愛らしいというかこうそういうことだったんですねこれ。鬼はなんか安倍の中丸なんですかこれは。
はい、かつて遣唐使として海を渡って、はい、うん、そのまま、まあ、その地で亡くなっちゃったんですよね
確かね、はい、安倍の中丸は。
で吉備の巻備が、まあ、遣唐使として行って、はい、そこで、まあ、ちょっと、まあ、党の施設に意地悪じゃないですけど、うん、あのいろいろな難題をふっかけられているっていうところを、うん、安倍の仲間の霊が赤鬼になって助けてくれるっていうところですね、
うんうん、そういう話なんだそうです。これ絵巻今回4巻、
はい、全4巻とも来日するんですけれども、はい、全長24メートル近い長い絵巻になりますので、はい、うん、前期で1、2巻後期で3、4巻という形でちょっと分けて展示をします、うん、はい。
さあこの絵巻以外にもボストン美術館で、この度修復されて里帰りする作品もあったりします。今回このポスターメインビジュアルというかね、そういうふうにもなってますよねこれ。クジャクズですか、
はい
はい、
今回初めて里帰りをする作品になりまして、うん、
はい、
面白いのは増山雪斎、あまり知られていないかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、その雪斎の代表作とも言えるような美しい作品でして、
とっても美しいですよね、
はい、雪斎自身は、まあ、絵師というよりは、はい、まあ、あの伊勢長島藩を治めていた大名、
大名でこういう趣味があったんですね、はい、素敵。これあの対というわけじゃなくてクジャクズが2つ来るんですね。
対の作品 と考えていいと思います。すごくその修復もされましたので、うん、色彩も美しく見えますし、はい、まあ、つがいであったりそれぞれお花にも意味が込められていて、うんうん、非常にこうめでたい作品になっています、うん、はい、
この機会に出会える貴重な里帰り作品お見逃しなく。4月16日から上野東京都美術館で始まりますボストン美術館展芸術都市から、ゲストは東京都美術館学芸員の大橋夏子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、芸術と力というテーマなんですが、力を得た男性たちに関わる作品だけではないんです。時代を超えて女性たちが愛した工芸品やジュエリーも展示されます。大変興味があります。中でも目を引くのは鮮やかな緑色のブローチです。お父さんから大手食品会社、これシリアルの会社らしいんですけど、シリアルの会社を受け継いだアメリカの大富豪の女性がいまして、マージョリー・メリウェザー・ポストさんという方で、もう1973年にお亡くなりになってるんですけれども、その方の持ち物で、まあ、権力を非常に持っていた女性で、この方どういう方なのか大変気になるんですけれども、すごいこのね、エメラルドのエメラルドですかね、グリーンのドーンと真ん中に大きな石がありまして、すごいブローチですけども、どういう女性だったんですか？
マジョリー・メリウェザー・ポストという女性は、まあ、そのアメリカで最も裕福な女性とも言われるほどの、はい、まあ、大富豪なんですけれども、あの人生もいろいろ面白い方で、はい、まあ、4度の結婚と4度の離婚をした方でもあって、そのうちの1回はあの駐ロシア大使、あのモスクワに滞在したりした大使と結婚もしていて、実際にモスクワにも滞在していました。
そうですか。
でそこをきっかけにロシア美術の収集にも、うん、あの情熱を傾けた女性でして、はい、主にまあそういう17世紀18世紀のフランス美術とロシア美術の、うん、まあ、大きなコレクションを作り上げた人でもあります。
で今回のこのブローチ、まあ、ブローチなのでそんなすごいバカでかいとかそういう感じではないですよね。胸元につけるような感じなんでしょうかね。それにしてもこの真ん中のエメラルドは巨大な石ですよね。石としてはね、宝石の石としては、これもともとはどういうところから？
おそらくはなんかコロンビア産ではないかと言われているんですけれども、うん、そういうエメラルドの産地で、はい、まあ、産出をして、17世紀頃のインドで、あの中央に表側はアイリス、裏目にカーネーションのこう彫刻といいますか、うん、あの模様が施されているんですけれども、
石に、
はい、
よく見るとこうちょっとなんか文様が入ってる感じありますね、
はいはい。でこれは17世紀のインドでなされていて、でそれがまあ巡り巡って20世紀にはアメリカにたどり着いて、うんうん、そこでポストの依頼によって、うんうん、あのアメリカの宝石商がブローチに仕立てたというものです。
へえ。で今はボストン美術館にあるということですよね、はい。他にも夫が時の権力者でその奥様というと、まあ、価値のある美術品をお持ちだったりすると思うんですけども、そういった奥様たちのお持ちのものが今回他にも来てますよね。
はい、そうですね。あの古い方から言いますと、あのナポレオンの最初の奥さんであったジョゼフィーヌのために作られた食器セットから、はい、3点今回来日します。
この植物の絵が描かれている食器ですか？
はい、そうです。そのジョゼフィーヌはあの植物が非常に大好きで、
あ、そうなんですね。
世界各地から珍しい植物ですとか、はい、いろんなものをそのマルメゾン城の庭園に集めて、はい、それをまあ描かせて、でそれをもとにこういった食器セットになっています。
うーん、前の縁がこう何ですかね、円字、真ん中が 白で抜かれていて、そこに植物がこう本当にあの植物辞典みたいな、ね、
はい、あの感じ、博物学に基づいたような、はい、
う
ん、その根っこまでしっかり書くような、
そうですね、
辞典のような書き方、
ね、感じですよね。これがだって100枚あったんでしょ？
はい、100以上あって、
100以上全部違うんですかね？
おそらく全部違う植物に書かれています。
普段の生活の家族で使いますっていう数じゃないですもんね。
そうですね
なんかパーティーしましたとか、なんかの記念のなんとかとか、わーっと人を呼んだ時に
実際使っていたというふうに言われていますね。
それが2つ2枚、
はい、お皿は2枚
今回やってきます、
はい
はい。あと元ファーストレディとしてはリンカーンの奥様のアクセサリーも今回来るみたいです。
はい、メアリートットのブローチとイヤリング、はい、まあ、ダイヤモンドの同じデザインのものですけれど、うん、はい、それも、やってきます。はい、
あのこっちなんですけど、リンカーンはほら質素なイメージっていうかね、
そうですね、ですけれどもファーストレディは割とこう浪費家といいますか、そういったきらびやかなジュエリーがお好きだったっていうことが知られていまして、今回出品されるのはその中でも割とこうおとなしめの作品ではあるんですけれども、キラリとしたダイヤモンドのついたアクセサリーになります。
いろいろ掘っていくと人に歴史があるんでしょうね。いろいろね、夫婦間でもね、いざこざったことがあるかもしれません。そんなことを想像しながら見ると楽しいですね。さあ、そして、食器といえば神々しい水差しと水盤も今回来日します。
はい、
もう光り輝く、
そうですね、本当に美しいものですけれど、はい、エリザベス一世にゆかりのあるものと言われていまして、はい、水盤と水差しに合わせてこう歴代イングランド国王たちの肖像画が彫られているものです。
これ金のベースなんですけど、そのこう銀でこうあるところがその肖像画なんですね。それぞれ ね、 よく見て
みると、この丸い部分に、まあ、歴代の国王たちを彫って最後に自分の肖像も彫ることで、うん、そういう由緒正しい血統の中に自分がいるんだぞっていう、こう何と言いますか、自分の権力の正当性も示すような、うん、そういったものにもなってます。
こういったものはもう飾り物なんですけど、それも実際に何か使われたりはするんですかね。
使われていた可能性も十分あります。あの水盤は水を張ってちょっと香りをつけて、はい、香りを出したりですとか、ちょっと手を洗ったりですとか、そんな風におそらく使われていたと、
フィンガーボール的に、
はい、
へえ、国王の肖像画ですから傷つけられないですもんね。あんまりこうフォークナイフ使うとかっていうものではないですよね。水差しです、あ、水差しじゃない、水盤ですもんね、
はい、
こういったものも来ますよということですね。まあ、本物ならではのきらめきをぜひ間近でご覧いただきたいと思います。4月16日から上野東京都美術館で始まりますボストン美術館展芸術と力、ゲストは東京都美術館学芸員の大橋夏子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ボストン美術館展芸術と力、まだまだ楽しみ方がたくさんあります。まずはオフィシャルサポーターには俳優の要潤さんが決定いたしました。ね、うどん県の方ですよ ね、
そうですね、
はい、香川のね、美術的にもいろいろこうね、あの美術番組の ナビゲーターみたいなことをされたりとか、はい、あとちょっと前に画家の役でドラマにお出になってたりとかね、そういうちょっとそういう関係もあるかもしれませんね。
そうです ね、
ね、そして、音声ガイドも豪華です。人気声優お二人、鈴村健一さんと桜井貴博さんが作品の表と裏を読み解く音声ガイドをお届けするということで、まあ音声ガイドってあってね、よく私も借りるんですけれども、あの1台でその表と言われるところではその、まあ、作品の解説なんかをされて、これ鈴村さんなんですけど、で裏は桜井貴博さんなんですけども、その権力者たちのエピソードなんかが聞けるということで、両方二度おいしいというか両円面的な感じなんだそうです。
そうですね、
はい、ね、いいですね。こういい声がこう耳元で聞けて、いい美術品が目の前にあると至福の時ですよね。
そうですね、しかもこの点なんかちょっとやっぱり権力と芸術って分かりにくいところもきっとちょっとあるかと思うので、はい、うんうんうん、そういうところをお二人でこう、はい、いい声で解説していただけるとより楽しめるかなと、
ね、すごくずっと聞き入ってしまうかもしれませんね。まあ、そういった初めての試みなんだそうです。そういう表と裏をっていうような形の企画になってますので、ぜひ音声ガイドをねで回ってほしいですよね、皆さんにもね、
はい
はい、さあそしてグッズもいろいろあるということで、いろいろご紹介していきますよ。人気のロルバーン、あのドイツのね、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、あのノートとのコラボで、ポケット付きメモ L サイズ、よくあるあれですよね、あのサイズ、まあ、サイズがいろいろありますけれども、その L サイズで、あのゴムもこうついてるやつですよね、はい、展覧会限定デザインになっていて、なんと2つの絵巻が表紙になっている、まさにあの火炎、火がわーっと燃え盛っているところと、うん、あと日東絵巻の方では飛んでいる可愛らしいというか
超能力で飛んでいるところ、
超能力で飛んでいるところっていうようなことなんだそうです。気になる方はぜひホームページに上がってますので見ていただければと思います。そしてちょっとしたお土産にグミッツェルプチ、これは一粒甘露の看板商品が美術展と初コラボということになるんだそうです。これあのグミってお食べになったりすることあります？
あります、
ね、あのもう噛んだ途端にグニャッとしますけど、ちょっと違うんですって。あの外がパリッとしてて中がしっとりとしたっていうちょっと不思議食感のグミなんだそうですけども、それがコラボレーションしてですね、 っぱりあのパッケージがやっぱりこのボストン美術館展から
クジャクの、
あ、クジャクのね、
はい、
そうですね、あのクジャクのパッケージになっております。アップル味、グレープフルーツ味、ソーダ味のアソートというふうにもうカラフルですし、味もいろいろあるということです。それからきび大臣ニット絵巻のかわいいイラストがファイヤーキングになりましたということで、ファイヤーキングって皆さんご存知ですかね。白いガラスっていうか、
はい、ちょっと重さのあるというか、ね、しっかりとした、はい、
あれもともとアメリカで昔こうちょっとアンティークな感じで見かけたりな、アンティーク屋さんとかでちょっと見かけたりすることあるじゃないですか。
ちょっとレトロなイメージですよね。
レトロなイメージですよね。で、もともとはあれミルクガラスっていうのはあのなんか1980年代に生産終了したらしいんですけど、また今回蘇るというか、それでファイヤーキングのここにその白いガラスにニット絵巻のやっぱり超能力で
飛んでる2人、
飛んでる2人がピッて、それがマグカップになっているということでね、素敵な朝が迎えられそうですよね、
はい、
ね、本当これ可愛いですよね。うん、イラストになって登場していますという感じですね。はい、そして、ニューヨークで人気のチョコレートショップマリベルとのコラボチョコというのもあります。マリベルのチョコって有名ですよね、
はい、こう
イラスト、美
味しいです
よね、美味しいですし、はい、とってもカラフルでお土産としてね、ニューヨークのお土産としていただいたりすることもありますけれども、今回そのマリベルのパッケージ缶の方ですかね、缶にこのやっぱり超能力、
はい、超能力の2人 と、はい、
とで、その筒の部分がやっぱりニット絵巻になってるんですかね、ね、その中にチョコレートがということです。はい、そしてもう一つこのマリベルとのコラボレーションで王女ですね、これ、
はい、メアリー王女ですね、
はい、メアリー王女、チャールズ一世の娘、この肖像画が紙のボックスの絵柄になっているということですね。こちらはフィナンシェなんだ。へー、迷っちゃいますね。
ちょっとこう本型の箱で、
あ、そうですね、
可愛らしいですね。
可愛らしい、こちらはこちらでね、また違ったちょっとした、
そうです ね、
プレゼントっていうかお持たせみたいなものでもとっても重宝されると思います、などなど、とってもいろいろコラボグッズがね、楽しいですよね。大橋さんの場合は中にいらっしゃる方ですからあれですけど、こういうのをこっそり買ったりすることもあるんですか。
あ、買いますね。
そうですか。
自分用にも、そういう誰かのお土産にも、う
ん、はい、あ、使ったりもしますね。皆さんもぜひ、お手に取っていただければと思います。この春上野は大変なことになりそうです。先週ご紹介しました3月3日からは国立西洋美術館でロンドンナショナルギャラリー展が始まるんですけれども、もうそれで4月にこれでしょ。だからそのボストン美術館展、芸術と力とこの2つの展覧会を楽しんでいただこうじゃないかということで、春は上野特別セット券というのが現在発売中です。お値段は2700円です。あの一つ一つを買うよりも200円お安くなっております。これ3月2日まで発売中ですので、お得な時にぜひ、ご購入いただければと思います。さあ、改めて大橋さんからボストン美術館展、芸術と力の楽しみ方、お願いします。
そうですね、今回の展覧会は本当に古代エジプトから20世紀のジュエリーまで、もう絵画、彫刻、工芸品、磁器、すごくさまざまな作品が出ていますので、いろんな方に楽しんでいただけると思います。ぜひあのゆっくり会場で実物をご覧いただければと思います。
ということで、いよいよ4月16日から上野東京都美術館で始まりますボストン美術館展、芸術と力。ゲストは東京都美術館学芸員の大橋夏子さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。アメリカを代表する美術館ボストン美術館、創立150周年という記念すべき年に貴重なコレクションが日本にやってきます。この度里帰りを果たす二大絵巻を含め、エジプト、ヨーロッパ、インド、日本など力をつかんだ者たちが愛した美術品、芸術と力に焦点を当てたおよそ60点を展示。ボストン美術館展、芸術と力、4月16日から7月5日まで上野東京都美術館にて、現在前売券を発売中です。一般1400円、大学生専門学校生1100円、高校生600円、65歳以上800円、中学生以下は無料です。お問い合わせはハローダイヤル03-5777-8600、 03-5777-8600。 坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。